どうもこんにちは、こんばんは、リクです。
はい、こんばんは、富蔵です。
どうもどうも、富蔵さん、ご無沙汰です。
はい、お久しぶりですね。
めっちゃ久々ですね。
そうですね。
ね、なんか収録ではね、
う
ん、
そうですね、
新仮面ライダー以来ですよ。
そうか、
そうですよ。
いつだいつだって感じやね。
4月に撮ったんですよ、あれは。
ああ、4月か、あれは。
そうですよ。夏が過ぎてしまいましたよ。
夏、でもね、夏、いつもだったら、ま、ねえ、あれですよね、コミケ行ってる時期なんですけど、
そうですね、
行かなくなっちゃって、もう、なかなか足が遠のいちゃったから。
そうですね。その間には、あの、一番くじで、原始券の一番くじが、
うん、
なんと発売されていたというね、ショップで。いくつかの、なんか、なんかどういうショップなのかまで調べなかったけど、とりあえず原始券の一番くじがあるみたいなんで、ちょっとびっくりしましたけどね。
あ、そうですか。
まだらめさんのアクリルスタンドとかがあったらしいですよ。
全然知らんかったな。
そうですよ。
それは全く知らんかった。うん、いや、なんで今、
なんで今なんでしょうね。
なんか大体そういうのってあるじゃないですか。まあ、あの、定番のね、あの、ワンピースとか、
そう。
エヴァとかは定番じゃないですか。
そう。
だからこれはまあ、あの、いつでもやるけど、だったらなんかね、2期やるとか、劇場版やるとか、そんな感じ、っぽいイメージはするんですけど。
一番くじではないのか。なんか、アクスタとか、バッチとか、
うん、ほうほう。
ちゃんとスーちゃんとかがいて。うん。そうですよ。
いや。
吉武さんもいたし。
なんかね、情報が出てこないんで。全くわからん。なんでだろう。
出てこないですね。僕もちょっと今調べてるんですけど。
くじ引きアンバランスになっちゃう。現時点くじで調べたら。
そうですね。くじ引きアンバランスになっちゃいますよね。
あ、そうではない。そうではない。
難しいですね、くじやん。
くじやんですね。
くじやん、懐かしいね。
はい。くじやんですよ。そうですか、そんなのがあったんですね。
あ、出てきた。9月ですね。
おう。
出てきましたよ。
あ、じゃあ、先月の話だ。
ですね。9月、なんかいっぱいありますよ、いろいろグッズが。ポップアップショップですね。ポップアップショップですね。
あー、なるほど。
うん。
ほうほうほう。そんなんしょったんですね。
ね、
あ、スタヤで。
あ、
開催決
定。スタヤだ。思い出した。
あー、でも開催決定とはなってるが、ただ、もう、ちょうど1ヶ月前なんで、もうやっとらんかな。なるほどな。そうなんだ。原作グッズ盛りだくさん、いいですね。
なんで今頃なんでしょうね。
まあ、あ、でもそうはね、別に、なんか続編が出るとか、
ね、
そういう、はい、うん、なかなか不思議な感じですけど、あ、いいですね。あ、懐かしいですね。もはや懐かしい。
懐かしいよね。懐かしい。
あ、でもこの、あ、これ、あ、これはアクリル、あ、キャラアクリルフィギュア。あ、いい。
これバッチですね、今送ったのは。
うんうん。
ちゃんとクッチーがいるところですよね。
クッチーは、
外れ券なんですかね。
クッチー出たら、どうすんだよ。どうすんだよ。いや、ねえ。なんでクッチー入れた、まあ、2期だからか ?2期のメンバーで固めてるのかな、一応
そうなのかな。でも、高坂いますよ。
ああ、そうか。
うん。
あえて、この、
あえてこっちを入れてあるっていう。
うん。クガピーではなくて、
一瞬クガッピーに見えるもんね、このバッジの、
うん、キャラが、キャラが濃いのかな。でも、あ、上の缶バッジもそうですね。
そうです。
缶バッジもアクリルキーホルダーも同方とも、うん、同じなんだ。
同じなんですよ。
うん。なるほど。こっちか。
ねえ。
うん。
いやぁ。荻上さん欲しかったな。
はい。いいですね。
いいですね。
うん。
なんか、あの、しみじみしましたもん。へえーと思って、これは。
何周年記念とか
ねえ、なんかそんなんでもなく、なんか突然やったから、何事みたいな感じやったんですけど、僕個人的に。
なんかあれかな、もしかしたら、なんか、新作とか。
いや、今、清先生はエロ漫画描いてるだけですよ、同人で。
ああ、そうっすか。
100ページ超えたようで、焦ってましたよ。終わらないって、100ページ超えたのに終わらないみたいな。
100で 100ページ。
そうですね。
そのなかなか。
まだまだネームらしいね。
ああ。2巻ですね。
そうですね。ちなみに、原始圏の1巻の初版が2002年の12月の20日です。
あ、じゃあまあ、去年が20周年だったんだ。
そうですね。
なるほどです
ね。そうなるんですね。
20年か、ね。10年じゃないんだよね。
10年じゃないんだよね。ゾッとしますね。
いやー。20年か。
ゾッとしましたね、今。
いや、ほんとね。
はい。
そうなるかって感じですね。
愛も変わらずですけども、うん、僕は。僕たちと言うべきなのか。
もうね、はい、あれっすよ。第159回とか、なんとか会議をやってるんですよ、ずっと。
ずっとね、永遠にね。
そう永遠に。終わらない、ね。
終わらない会議ですよ。
そうですね。会議が好きなんですよ、とりあえず。
そうですね。会議が好きなんですよね。
なんかね、学術的じゃないので、結論を求めたいわけではない。
はいはいはい。
ただただ、言いたいだけなんですよね。その、第何回っていうの。
そうそうだ。
ああ、それ言いたいだけだろってツッコミが入られると一緒ですね。
まあ、そんな中、相変わらず、10周年なんですかね。今日の題。はい。ガルパン。
だ半分だね。
10周年。そうですね。半分ですね。
うん、そっか。
そうです。
10年か。
10年ですよ、うん。これ10年も続くと思ってましたかっていう話ですよ。
ね。
最初見たときね。
だって10年続くって、てかシリーズになると思ってたかどうかっていう話
です。そう、話ですよ、うん。一応これオリジナルアニメでしたからね。
はいはい。
それで10年でしょ？大したもんだと思うんですよね。
う
ん、
いや、もうそうですよ。そらそうです。
で、ね、茨城県の地域を巻き込んで。
いや、だって、知らなかったじゃないですか。
知らなかったですよ。
大洗か。
このアニメがなかったら行かなかったですもん。
ああ、そうね。ゆきさん行ってらっしゃいますもんね。
僕は行ってらっしゃいますんでね。
そうっすよね。
そうそうそう。
現地に。現地調査をしますからね。
調査しましたからね。
そうそう、歩き回って。
雨の中ね。
ちゃんとね、お店入って。
お店入って、そうですよ。お寿司を頬張ったり、パンを食べたり。ねガルパンキッサも行きましたよ。
現地の、ね、住人と、
触れ合い、旅しましたよ、だから。
ね。
そうですよ。
だって、まあ、言うてもまだほら、あるじゃないですか、行かれたんて、ガルパン熱が、まだまだね、あっちっちの頃じゃないですか。
うん、でしたね。
うん。
ちょうど、だから劇場版が、終わった頃合いじゃないですか。終わったというか、やってた頃合いなんじゃないですかね、確か。なんかそれくらい
の
気がしますね。
うん。
一 ぱいあの田舎町にあの旅行のカートをコロコロ転がしてるオタクが歩いてるという異様な光景でしたけどね。
まあ、いわゆるガルパンさんってやつですね。
そうです、そうです。おばあちゃんがこんなことになるなんてねーって言ってたのが印象的ですよ。
あってねー。あんこを吊るしてる田舎、あの田舎町、あの漁師町じゃないですか。
そうですよ。
ねえ。
そう、ほんとそう。うん、なんか、お寿司屋のおじいちゃん曰く、みんなで映画見た言ってましたからね。
ああ、
ええー、なぁ、思って、試写会やったらしくって、みんなで映画見た言うて、言うてあったんで、入浴シーンでおっぱいボインボインだったんだわ、言うて、一緒に来てたお客さんと喜んではったで。あ、そうなんだって。
なるほどね。
やっぱりそこなんだ、みたいな。
うん、
もうあんた嫌だよ、いうロックさんに言われましたけど。
まあそうですね、入浴シーンはね、ほんと、意外とこの作品入浴シーン外さない
ですね。外さないですね、
うん。
今回もありましたからね。
あったよね。
ええ。あ、ちゃんとやるんだと思って見てましたけど。
まあでも、あの、かの国とお風呂というのは、
確かに。
まあ、つながりは深いですからね。そう
ですね。ですからね。
うん。うん。
まあ、というわけで今日はガールズ&パンツァーの最終章の第4話の話をですね、
うん、
しちゃおっかなーなんて思って。久々に、はい、収録をしてみたわけなんですけども。
はい。
まあ、お笑い女子学園 VS 継続高校戦と、黒森峰。
はいはいはい。
あそこは何て言うんでしたっけ、黒森峰女学院、女学園 VS セントグロリアーナ女学院です、
ね。うん。
はい。
うん、
の戦いを描く第4話なわけですけども、ちなみにですね、第、3話。
はい。
いつ頃だったか覚えてらっしゃいますか？
知らない。知らないけど、だいぶ前。
そうですね。だいぶ前ですよね。
2年ぐらい前なんじゃないかなぐらい。
そうですね。2年ぐらい前なんじゃないかってくらい離れてますけども。
で、去年じゃないもんね。
去年じゃないですね。
そう。もう時間感覚バグってる私が、結構前かなって思うぐらいだから去年じゃないやつ。
そうですね。
うん。
そうですね。第3話を2021年春。
ああ、そうね。2年半ね。
2021年3月26日ですね。
うん。
はい。
うん。
で、これ最終章の第1話は2017年12月なんですよ。
2話は？
2話が2019年の6月。
ああ、2年やね。
うん、この一応コンスタントには作ってるっていうことになるんじゃないですかね。2年後に。
予定通り。
着々と。
だからここは別に期間が空いてるのは、
はい。
監督が失踪したとか、
はい。
作れないって泣き言言ってるとか、
はい。
ここを手直したいって言うから長引いたとかそういうやつじゃないですか
ね。ないでしょうね。どこぞの新シリーズとはちょっと違うんじゃないですか、それは。
だから、単純に、インターバルが2年空いてるっていうところだから、
はい、
我々はもうね、ここは諦めて、
そうですね。
次回作は2025年だと。
そう、待つしかないと。
まず待つしかない。
待つしかないと。
健康に気をつけて待つしかないわけ
ですよ。そうですね。25年にあったらいいな、みたいな。
やるん、でしょ、ね、2年ごとなんで。
そうですね。
で、最終的には2027年には。
作ってる皆さんの健康が心配。
みんなそうですね。
うん。もう、見てるみんなも心配ですし。
だって2017年からだから。
そうですね。
ねえ、もう、3、6年。ねえ、最終的には、そっからさらにってなりますので。
そう、そうなりますよ。
うん。うん、なかなかですよね。
なかなかですよ。ねえ、ほんと。こんなに長い付き合いになるとは思ってなかったんですけども。
そうですね。
そうですね。富蔵さん的に最終章はどうなんですか？
最終章、そうですね。
はい。
思い入れは、
はい。
私は、思い入れがある、キャラとかが、
はい。
だんだん脱落していくのがちょっと切ないのは、もういかんともしがたい。
そうですね。
わかってる。もうわかってる。あの、だ、なんでね、これで途中で、お笑いが負けるとかいう選択肢はないじゃないですか。
ないですね。よっぽどのことがないと。
作品の進行上。
ね、作品の進行上ね。
うん。だから、わかってる。もう継続高校が負けるのはわかってた。
はい。
わかってるけど、やっぱりちょっと切ないね。始まる前からちょっと、なんかね。
そうね。
かね、複雑な心境なんですよ。
そこのテンションが難しかったよね。
そう、思い入れがあるかね。ちょっとね。
最終章は全体的に僕そこのテンションが難しかったですわ。
うん。
うん、ここまで見てきたけれど、大笑いは勝つんよ。
そう。
うん。どんな形であれ勝つんよっていうのが分かっちゃってるんで。
そうなんだよ。
うん。
ちょっと、ね。だから結構ね、この作品の特質でもあると思うんですけど、
うん、
ライバルは、こう、敵じゃないじゃないですか。
そうですね。
うん、なので、対戦相手も好きなんですよ。
わかりますよ。
で、ここの学校好きっていうのがあるんで、
うん、
それがね、残らないっていう。あ、もう見れないんだろう、
ね。切なさですよね。
うん。という、思いを抱えながら、
はい。
作品の、スタートを、こう、席に座って待つという。
うん。そのパターン多いよね。確かに、この最終章に関しては、全体的に。
そうね。チハタンもね、好きな人いたしね。
うん。
BC も BC で、あれですよね。結構、好きな人はいるだろうしね。
うん。
お嬢様学校。
そうね。
お嬢様学校じゃないか。うん。ですよね。
そうですね。その辺はちょっと、まあ、どう勝ち残るのかっていうところで引っ張らないとダメっていうところの大変さはあるじゃないですか。作りとして。
うん。
で、毎回どういう勝ち方をするのかなっていうのをこう、見せていくっていうのかな。ほんで、それに対して、大笑いに対してどういうこう、追い詰め方をしていくのかっていうので盛り上がるっていう。うん、パターンがあるから、結構どうなんだろうなぁ。一番この作品で僕分からなかったのは、劇場版なんですよ。
うん。
シリーズ通して見たときに。
それは、劇場版が最終章じゃなくて。
なくて。
うん。
劇場版が一番好きだし、劇場版がどうなるの、うん、どうなっちゃうのかなと思いながら、見てたところがあったから、あのワクワクは今のところ最終章では全く感じてないんですよね。4つ見てきたけれど、うん。安定した面白さは保ってるなとは思うんだけど、そのワクワクまでは行ってないっていうのが正直なところがあるんですよ、
うん、
僕は、
うん。そうですね。
そこがちょっと、苦しいかなっていう感じではあるかな、見てて。そう。まあ、でもそんな中ですけども、最終章第4話はいかがでしたか？
そうですね。まあ、負けるって分かってたのでっていう、この諦めから始まるこの第4章なんですけど、うん、
はい。
でも、まあ、継続高校の見せ場があったかなって。
うん、なるほどね。
うん。負けは負けでも、継続らしさっていうのを、見れたので、
うんうんうん、
まあ、結論から言うと、最終的に終わった後は良かったなって思ったんですよ。
うんうんうん
うん、まあ、これはこれで良かったなって、
うんうんうん
うん。思ったよりも、なんか、頑張ってくれたっていう。
なるほど。
だから、継続高校って、そんなにね、火力があるわけじゃないじゃない
ですか。そうですね。
言ってもフィンランドなんで。
そうですね。
うん。なんかね、どっちかっていうと、
もはや、劣勢を覆すっていう、お笑いの戦い方が今度はお笑いの方が軽くで勝ってるっていう感じしませんでしたか、うんうんうん、
しましたね。
うん。王道の戦い方をしてるのはお笑い
の
方
っ
ていうのは、途中まではそういう感じ、
ね。チャンピオンとしての戦い方ですよね。
うん。
うん、
で、その、そうですね、チャンピオンですよね。うん、チャンピオンの戦いが、途中で崩れるっていうところから、
うんうん、
どう立て直していくかっていう話だったんですよね。
そうそうそう。そうそうそう。だからまあ、第3話見たときに、最後思ったことは、うん、あ、なるほどね、やったんですよ。
うん。
アンコウがこうなるから、
うん。
アンコウがとりあえず白旗をまず上げることになるんで、陥落するから、あ、
うん、
みんなで頑張る話になるのね、次はって。
うん。
ね、僕忘れないんですけど、3話を見たときの富藤さんの感想でしたね。
はいはい。
西住の妹が怖いって言ったんですよ。
そうだよね。そうだろうね。そうだろう。
あ、なるほどなぁと思って、うん。僕、西住妹好きじゃないですか。
うん、うん。
だからそういう観点でもの見てなかったから、あ、なるほど、うん、そうか。怖いって言われて怖いなぁと思って。
うん。
なるほど、なるほど。あの時の感想はすごく、なんか納得したんですけど。
そう。もはや、ね、キャラのレベルからしたら、S ランクなんですよね。
S ランクですよね。
うん。
うん、
だからもう
圧倒的すぎるんですよね。
そう、誰か、こう、強者に対して、立ち向かっていくというよりも、もうチャンピオンなんで、強者になっちゃってる。
そう、そうなんですよ。
圧倒的なんですよ、
ね。圧倒的なんですよ。もう井上尚弥ですよ、あれは。
そうですね。
うん。
いる限り負けないっていう。
そう。なんかそんな感じが今、西住の妹にはあるな、という部分は確かにある感じがするんですけど。だから、そこに対して、ああいう形で、次の世代が頑張るっていう話にしたっていうのは、
うんうん、
あ、なるほどね、と思ったんですよ、僕は、すごく。
他のキャラに見せ場を持っていくっていう、
うんうん。
どうしても今までだったら、見せ場、アンコウチームになっちゃうじゃないですか。それはもうこの4作目で、最初の4作目でそれはもう違うだろうっていう話なんですよ。
もう次の世代にバトンが渡っていくんだなっていうのをすごく感じながら見てて、だからそこでウサギさんチームの、コーラが頑張ってたっていうのは非常にそこは良かったかなと僕は思いながら見てましたけど。
ねえ、うん、次は集団指導体制だったんですよ。
ねえ、っていうことになりますよね、あれは。
そうですね。
うん、だから、やっぱりちょっと僕の中では今回この最終章全体が打足に思えてるんで。
うん。
うん、やらなくてもよかったかな感が、ついて回るっていうんですか正直。
まあ、根本的なところで言うとなんでやってるんだろうっていう。
そう。
うん。
そう、こうなんですよね。
まあ、でも、劇場でやってるだけで基本的にはやっぱり OVA なんですよ。
そうなんよな。OVA 扱いなんよな、これ。
うん。
そうそうそうそう。だからちょっと、物足りなさを、この50分しかないっていうのも大きいのかなとも思うんだけど。
なんかね、まあ、逆にね、むしろなんかそこはアナザーストーリー的なものとして、
うん、
なんか別、こう、他の高校、それぞれ1話ごとに、あここっていう風に、この学校にスポット当てて、やってもよかったんかもしれんなと思うんですよね。
うんうんうんうん、なるほどね。
まあ、ただトーナメントなんで、なかなか。
難しいですよね。
うん、というところはあるんでしょうけど、
ね。コアラの森をピックアップする会だけでね、 お客さんが呼べるかっていう話ですよね。
ね、謎のコアラの森です。なんだろうっていつも言われてる。
いつもなんだろうって言われてる。ポンプルが高校とかね。
そう、今、トーナメント表見てる
んですけど。僕も見えるんですけど、ワッフル学院とかね。
うん。
バイキング水産高校はちょっと見たかったかな。
あい、何なんでしょうね。これ、ね、もうね、ビジュアルも出てなかったよね。
そうですよ。
何なんでしょうね。水産高校です。
ヨーグルト学園もどことなく想像はつくよね。
うん。ヨーグルト。
でもやっぱり一番、不思議の思うのはコアラの森学園なんだよね。
ああ、そうね。
うん。
コアラの森やからね。
千畑に負けたんか。なるほどな。
まあ、オーストラリアでしょうからね。
そうですね。
オーストラリアの、ねえ、そう、うん、対戦機の戦車って感じですからね。
ねえ。
うん。
まあでも、継続推しの富蔵さんとしては、ポンパドール頭の女の子たちはどうだったんですか？
いや、謎だったんですけど。
はい。
うん。アコーディオン弾くんだって。
そうでしたね。
うん。っていう、ね。
出てきた瞬間笑ってしもたんですけどね、僕も。
最初から最後
まで。まんまとやられたなと思って。
そう。ほんと謎な、なんでこの人たちみんな、なんだ、このリーゼントなんだろうって。
ポンパドールっていうらしいですよ。あの頭。
このリーゼントじゃなくて。
うん、リーゼントじゃなくて、うん、ポンパドールっていうらしいですね。
うん、
前髪を突き出す形にする髪型はポンパドールなんですって。
で、あ、なるほどね。
で、横や後ろの髪を後頭部の中心線にぴったり寄せて固める髪型がリーゼントらしいです。
ああ。
はい。違うんですって。
うんうんうん。
まあでも一般的にはリーゼントと思われてますわ、彼女たち。
まあまあ。そう、出た時はね、不思議で、ヤンキーの目つきじゃない。
そうですね。
のに、こんなイケイケな頭してて、何者なんだろうって。思ってましたよ。
思いましたよね。
うん。ちなみになぜこの髪型にしたのかはわからないって。
まあ監督の好みだったのか、石川県の形があの形だからか。
石川県の形。
石川県の形よく見てくださいよ。同じですよ。継続高校は石川県の高校ですよ。
石川県の形か。
もう僕、石川県の形、気づいたときに、もう石川県が継続にしか見えなくなったからね。
でもまあ、そうですね。石川県の高校ってのはいいですよね。私、石川県好きなんで。
ああ、なるほど。
はい。
石川県の金沢の高校らしいですね。はい、継続は。
まあ、私は、厳密に言うと輪島が好きなんですけど
ね。なるほど。
はい。なんか、金沢よりも輪島だよ。継続なら、
まあ。まあ、港がないとダメだからさ。
なんとなくね、そら、石川県は金沢だろうってのはわかりますよ。
はい。
でも、この継続高校の日差は輪島じゃろ。あの辺におってほしい。夜になったら、ビュービュー風が吹いてね、冬は、めっちゃくちゃ寒いんですよ、輪島。
そうやな、あの辺で戦車走り回らせてほしいですよね。
そうですね、山の中を。
そうやな。でもまあ、今回どうでしたか、あの滑り落ちるところは。
ああ、そうですね。
あれを戦車戦と読んでいいのかと僕は思いながら見てましたけれど。
戦車、とは、
なんぞやという。疑問、クエスチョンマークばっかりがついて、画面に集中できないと思いながら、見て
しまう。穴に落ちるのはどうかと思うし。
そうね、思いましたね。
ただ、これは、戦車道としては、
はい。
私思ったんですよ。穴で風で行くの分かってたら、
はい。
あの入り口うちは出てこねえくなるやろと思ったんですけど、うんうん、それは洗車道に反するん
ですよ、ね。反するということでしょう。
やっぱドカンドカン
そこなんですよね。
そう。
洗車道なんですよ、このね。
そう、
大事なところは。
うん。
そう。
ただ、ねえ、ゲレンデ滑り降りながら戦うのは洗車道なのかという話ですけどね。
ちょっと僕は疑問でしたけどね。
それはね、まあ、何言うなんか知りませんけど、継続高校が。
あんた、ええー、思いながら見てたけど。
ただ、まあ、フィンランドっていう、
はい。
お土地柄っていうところから、はい、狂気っていうのは生まれるかなとは思ってて、私、中学高校の時から、
うん、
F1 のレース、もうやめてるんで、元レーサーですけど、ミカ・ハッキネンという。うん、
ああ、ハッキネン、はい、知ってますよ、
はい。はい。好きだったんですよ。
はい。
狂気のぶっ込み野郎で、あだ名は、あだ名というか、通り名は、フラミングフィンって言うんですけどね。うんうんうん、ていうか、まあ、フィンランドの、速いレーサーのことはみんなフライングフィンらしいんですけども。うん。まさにフライングフィンだな、と。
うん。
思いました。なんか、ぶっ込み具合は。
隊長の名前がミカなんですよね。
そう。きっと、でもミカっていうのは割と多いかもしれない。
うん、
ミカ・ハッキネンと同時期に活躍した同じフィンランド出身のレーサーはミカ・サロっていうんですけど、うんうんうん。ミカさんですね。
まあ、あれですね。富蔵様でもミッコが好きなんでしょ？
そう、だからどっちかっていうと、ハッキネンの狂気は、ミカじゃなくてミッコなんですよ。
なるほどね。
うん。
よかったもんね、劇場版もこの子。
そう。
車鍋釣りしながらハンドル回してたから。
そう。そう、ガンガンぶっ込んでましたからね。
ね、うん、そうですね。
いやー、可愛かったですね。
あ、継続高校は良かったですよね。うん。
そう。
僕も継続好きでしたね。
うん。
うん、
ただ、スナイパーの陽子は、
はい。
止まらないと撃てないっていう。
そうですね。
まあ、スナイパーなんだなって思いましたけどね。うん。
あの辺
は。投降感射撃はちょっとね。
そうそうそう。なるほど、そういう弱点があるのかと思って。
スナイパーの弱点ってそこですよね。
うん。
動きながら撃てない。ゴルゴもそうじゃないですか。
そうですよ。
移動しながら撃たないじゃないですか、
うん。
スナイパーなんでね。
そこをうまくこう話を持っていき方で使ったっていうところはすごく納得がいったところなんで、やっぱこういうとこはガルパンよく練られてるなぁと思って、
うん。
うん。変な偶然性がないっていうのが。
うん。
そうそうそうそう。
ただ、ちょっと、もうちょっと強者感は出してほしかったですね。
まあそうっすね。
だって、モデルがモデルですからね。死神ですからね、モデルが。
ね、
ちょっと脆かった感はありますね。
まあそこはでもこれからの成長株なんじゃないですか。
一年生でしたっけ？
なんかそれくらいでしたよね。
そうですね。ああ、なんかね、フィンランドの、
はい。
フィンランドのなんか有名人ランキングに、入ってると思います。
ほう。
なんかね、フィンランドの、多分ウィキペディアかなんかに出てたと思うんですけども、
ほう。
フィンランドの有名人ランキングみたいなのがあるんですよ。
へぇ
ー。ウィキペディアに出てたんじゃなかったかな。どっか出てなかったかな。最も偉大なフィンランド人。
ああ、本当だ、あるわ。最も偉大なフィンランド人。うん、わあ、ほんまや。
下平家大先生はですね、その、何位に入ってましたっけね。あ、74位ですね。はい、白い死神ですね。ちなみに、ミカ・ハッキネンはもうちょっと上、32位でしたね。
ああ、ミカ・ワルタリと並んでるんですね。
ミカさん。
うん。な
いやー、本当にね、私大好きなんですよ。あっ
フィンランド好きやもんな。それはなんか前々からずーっと劇場版の頃から、フィンランドがね、フィンランドがね、っていうのは言ってたからな。
そう、ハッキネンが好きで、
うん、
で、フィンランドの、ってどんなとこなんだろうっていう。
うん。
調べてって。継続高校は、ね、名前の由来は継続戦争ですね。
あ、なるほど、そういうことか。
そうですね。
はは
だから、あの、途中で、ブラウダから戦車を強奪
した。強奪したっていうエピソードが、あれを言うためだけに出てきたカチューシャ。
あれがその、
なるほど。
ソ連と戦った継続戦争なんですよね。
なるほど、なるほど。
まあ、継続戦争に勝ったというか、まあ、勝ったっていいと思うんですけども、結果として、あの、戦車をパクったんですね。
まあ、まあ、単純に言えばそうですよね。うちの戦車じゃない、やっぱり、言うと怒ってましたからね。
そうね。まあ、難しいですけどね。継続戦争自体は、最終的にはやっぱりソ連の勝ちで終わってるんでしょうけども、うん、でも、国力の差、歴然としてますし、
うん、
持ちこたえましたからね。
うん、まあ、でもそんな感じで、継続高校戦は、まあ、ああいう形で、まあ、大洗いが頑張って、
うん、
アンコウがいない中、新しい、なんか次の隊長かなって感じが、見れた、沢ちゃんに見れたじゃないですか。
そうですね。
沢ちゃん良かったですね、僕は。すごく沢ちゃん良かったですね。うん。
うん。頑張ってました
ね。頑張ってましたよね。あの、沢ちゃんの頑張りはすごく僕は、今回、グッと来るものがあったんで、あ、グッと来るものがあって良かったなと思って帰ってきたんですけど。
きっと、一番まともなんですよ。
ですよ。一番常識人ですよ、サバちゃん。
そう。
そう思いますけどね。
なんかね、あの、圧倒的な、うん、リーダーの、こう、あと誰がやるかっていう。
そうそうそうそうそう。
なんかそうじゃないですか。あの、創業者の後とか。
そうですね。
ってなった時に、あの、その後、やれる人っていうのは、
次どうすん
ねん問題ですよね。圧倒的なリーダーではなくて、みんなをこう、引っ張っていける、
うん、
引っ張っていけるというか、一緒に協調してやれるっていう、
うん、
そういう新しいリーダーなんでしょうね。
うん、沢ちゃんはなんかそういうとこあるんでしょうね。
うん。
いやそうやな、うさぎさんチームのあの子らをまとめてる子やねんから。
まあ、そうですね。
できるできる。そう思いますよ。まあ、そうっすね。まあ、ちょっと、あれなんですけどね。西住妹推しの僕としては、ちょっと西住妹があんまり今回出てこなかったのが寂しいなというのもちょっとあったんですけど、話の都合上、まあ、仕方がねえな、思いながら見てたところでございます。
早々に終わってますからね。
ね。まあ、その辺は次なのかな、ちょっと思ってるんですけど。
だから、もう次世代のメンバーにっていうところから、
ですよね。
会長も、落ちちゃいましたしね、会長チームも。
そうですね、会長チームもね。
そこもやっぱり関わってきちゃダメなんですよね。
うん、
会長が引っ張っちゃダメなんですよね、
うん。あそこで前に出ないじゃないですか、あの人。
うん、
あそこがいつも偉いよなって、思うんだよね、
そうですね、
俺。会長
として。どうするの、
うん、
どうするっていう。
うん、いつもなんか、ああいうところがすごく好き。
うん、
うん、そう
ですね。
ですよ。で、ですよ。
うん、
黒森峰ですよ。
まあ。
いつみえりかさんですよ。
はい。
ジョッキでビールみたいなの飲んでましたよね。
飲んでましたね。
そこで爆笑してしまったんですけどね。あれ、何飲んでたんでしょうね。
ああ、なんか多分公式がなんかあるんだと思う。あれね、何だったっけ、何で見たか忘れたけど、なんかでも、あれ、宴会してるんですよ、あの人は。ジョッキで宴会してるんで。
そうか。
多分何か、飲んでるものが。
あるんだな。うん、
コンプラに反しないものを飲んでるはず
なんだ。飲んでるはずなんだな。思いっきり飲んでたからな。
で、やった
ら、クリアでエリカと思いながら。
レッドブルか。
うん。クイーって言ってたから。
そう。ガソリン入れるってやつですね。
そうですね。注入して、崖に登ってる姿といい、
うん。
うん。やっぱり、いつみエリカに惹かれるものがある僕としましてはですね。
そうね。
ちょっとね、負けるんだろうなと思いながらなんですけど。
負けるとは思ってたんですけど、最終的に、やっぱり、グロニアーナに戻るっていうところだ
と思う。そういうことでしょうね。うん。そうそうそう。
それはでも、そういう風になるのかなって。黒森峰じゃないんですよね。黒森峰の話は前回の劇場版なんで。
もう、テレビ版でやってるじゃないですか。
うん。
うん。で、劇場版では、劇場版はああいう、なんて言うんです？オールスター戦になったじゃないですか。
うん。
OVA はどうすんねや、言うたら、まあ、グロリアーナが上がってくんねやろうなっていうのは、順当といえば順当。ペコが悪い顔してましたね、ペコが。
ペコ、そうですね。
ペコも好きなんですけど、僕は。
そうですか。
はい、ペコ大好きですよ。
うん。
可愛いじゃないですか、ペコ。
結構ね、グロリアーナって、影が薄くなってしまってましたよね。
うん。
どうしても。
どうしてもね。
うん。なんていうか、際物はいますけど。
ここに来ていろんなの出てきたからな。
たくさん出ましたね。
たくさん出ました。
新キャラがというか、そうですね。
クランベリーが一番インパクト残しましたけどね。
うん。
ローズヒップは安定した運転してるなと思いながら見てたけど。
そうですね。うん、ローズヒップ対。
まあ、ここでアリスちゃん持ってきたっていうところは、なるほどと思ったんですけどね。
うん。
うん。ああ、そういうことかって。
できるんですね。
っていうことですよね。
まあ、飛び級戻しで、うん。
編入できたっていう話ですよね。
うん、高校に戻るっていう。
そうそうそうそう。
そう、ね、まあ、戻るというか、まあ、言ってないだろうけど、高校。何か縁があったんでしょうかね。
どうなんでしょうね。なぜ選んだんでしょうね。やっぱそういう辺の話に次なるんですかね。
うん。
第5話は。うん。
うん。
あと2回やらないとダメなんでしょ？
そう、あと2回なんですよね。
ねえ。だから次は若干日常パートが30本ぐらいあって、後半30本から試合開始で、
うん、
で、6話がもうずっと戦闘シーンで終わるんじゃないですか。
うん、
なんかそんな感じがしますけどね。ただまあ、そうやな、あと4年か。うん、
そうですね、あと4年ですよ。
長いなぁ。
長いね。
長いね。
うん、
ちょっと長いかなという気はやっぱりしちゃうなぁ。ちなみに、どこで見たんですか？
ですね。東宝シネマズのナンバです。
ほぉー。ほぉー。東方シネマズのナンバーって何かあったっけ、うん、音響関係で。
なんかね、ウーハー入れてたんですよ、ウーハー。
へぇー。
ドルビーアトモスのスクリーンもあると思うんですけど、そこでやってなくて、ウーハー入れてる重低音が響くところ ですかね。
なるほど。
本当はあのブルクセブンで見たかったんですけど、うん、
現 T ジョイですね。T ジョイ梅田。
あ、そうか、もうブルクセブンじゃないのか。
もうブルクセブンという名前はなくなったんですよ、富蔵さん。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。T ジョイ梅田になっちゃったんですよ。
ブルクセブンで検索して普通に出てきてたんで気づかなか
った。まあ出てくるでしょうね。
うん、
そうなんですよ。
うん。
なるほどな。
そうなんですよ。
なんかね、全体的に僕 T ジョイで見たんですけど、あのまあクリアなんですよね、うん、あのドルビアアトモスで見たんですけど、
はいはい、
で音のドーンっていう迫力も当然あったんですけど、
うん、
やっぱりね塚口三三劇場で見たいなって思ったんですよ。あのやっぱもっと荒々しい音で見たいなっていう、
うん、
うん、ちょっとやっぱり荒い音でないとガルパンは物足らないなっていう感じがしちゃったね。改めて。うんうん、まあ、いずれやるんだろうけど。
音がね、そうですね。うん、多分、綺麗に調整されてるっていう
感じ。そう、綺麗に調整されすぎてる感じがして、もうちょっと荒くてもいいんじゃないかなって。すごく思ったところがあって、うん、このね、まあ、スクリーンの画面はでかいからさ、
うん、
すごくその点は良かったんだけど、迫力はあったんやけれども、音がちょっと綺麗すぎるかなみたいな、うん、
そうですね。近口のあの音の味付け具合はですね、
うん、
あの音圧がこうかなり分厚いんですよね。
ですよね。
うん。音圧が分厚くて、
うん、
で、本当こう、なんていうか空気が震えるんですよ。
うんうんうん。そうそうそうそう。
それがこう迫ってくるっていう。
そうそうそうそう。
空気が物理的にあるっていうのが
見える。わかるんだよね。
わかるんだよ。
空気が今歪んでるっていう。
そう。その圧がすごい。
あるよね。
うん。戦車がこう、普通に走行するときの、ギャリギャリギャリギャリっていう、うん、ギャラギャラギャラギャラギャラって音の、うん、この、ザラつき感とか、
うん、
うん、砲撃音の、砲撃をするとそう、音圧が飛んでくるし、
うんうん、
その辺がもうね、別なんだよな。
ね。
うん。
そうそうそうそう。
あ、それは塚口にはもう、塚口にしか出せないものがあると思う。
音があるよね。うん、やっぱそれを改めて、結構長いことガルパンでは言ってないんで、
うん、
劇場版と、前話、上映会の時に行って、あの音響は感じたので、うん、まあでもやっぱり塚口で一番すごい音やなと思ったブラムやったんで、
なるほど。
うん。二瓶勉先生のブラム、ドーンっていう、近くの三井住友銀行の ATM まで揺れたと言われている、あの伝説の。
ねえ。
ねえ。うん。
そうですよ。
まあ、そんな、あれやったけども。まあでも、まあ5話6話、まあここまで来たら最後まで付き合わないと仕方がないよね。
そういうことです。
結局は。
黒森美が負けましたけど、しょうがないです。
ねえ、
うん。
ちなみに、特典はなんかもらえたんですか？まだ。
ああ、そういえばね、見てなかったですね。いや、もらえてんですよ。あれ、何か、銀の、なんか、スリーブみたいなやつ入った何か。
うん。
いや、ほんま、なんかこれ。
3週目ぐらいやから、フィルムかな？
いや、忙しくて、もうなんかバタバタしちゃってね、ほんまにもう。うん、その、日は、見てなかったんで、じゃあ、開封しますよ。
はい。
第41回無限、無限機動杯準決勝と書いてるこの銀色のやつを。
はい。
開けますね。ペリペリペリと。
出てこね。よっ。よいしょ。
ペリって言った。
めっちゃ光ってた。ああ、チケットが出てきました。自由席だそうです。
チケット？
クロモリン・ミネガ・ジュワクイエン VS セント・グロリアーナ・ジュワクイエン。
へぇ、そんな特典があるんや。
はい。
あ
というやつで、うん、王冠に片手が届きそうねと言って紅茶飲んでいます。
ああ、なるほど。
うん
まあ、そんな富蔵、そんな富蔵さんには、あれですよ、僕から継続の色紙をあげるよ。
継続の？
はい、継続でしたよ。
やったね。
継続の色紙を今度お会いするときにでもお渡しするよ。
ありがとうございます。
いえいえ、どういたしありまして。
はい。そうですね。
僕の本命ではなかったんで。
あ、まあそうでしょうね。
そうなんですよ。今回はね、エリカとダージリンが欲しかったんですよ。
おー、いいじゃないですか。
エリカとダージリンやったかな。とりあえず、黒森見ると、なんか、グロリアーナのがあったと思うんですけど、色紙。まあ、そうっすね、ガルパン。今後も、付き合っていく形で、もうなんか、コミックはちょっと落ち着いたのかな。なんかいっぱい出てたじゃん、一時期。
いや、もうね、何が出てたかよくわからない。
ね、なんかね。
この手のやつでよくある感じで、もう、ね、いろんなもんが出て
て。スピンオフ、スピンオフで、どんどこどんどこ出てたから、あの辺もちょっとコミック売り場を見ても落ち着いた感じはするなぁと思った。今回ガルパン自体がそんなに公開会館が多くなかった。
いや、そうなんですよね。
だからやっぱりちょっと縮小傾向には入ってるのかなという感じがしつつ、
そうなんですよ。そこがちょっとねーって感じだったんですけども、見に行くってなった時に行けるところだいぶ減ってますからね。
ね、そうですよね。
そうなんですよ。兵庫県今のところ3つ、まあ現地で公開してるのは2つしかないっていう。
ああそうそう、色紙も見たけど、そう、このダージリンとエリカのやつすごく欲しかったんですよ。
ああ、いいですね。
うん、これ。
いいじゃないですか。
これすごく欲しかったんですけどね、手に入らなかったんで。
うん。
あ、継続の子たちだ、と思って。そうなんですよ。ああ、なるほど。3週目の特典ですね、富蔵さんのは。観戦チケット。
そうですね。
で、あれですね、ダージリンが出たってことですね。
そうなんですよ。
なるほど。
うん。
そうか、そうか。ほんで、ここ4週目が生コマフィルムか。ああ、
うん。
なるほどね。まあ、最近の映画館の特典も、なんか、いろんなものに特典つくようになったね。
いや、多いですね。
ねえ、多いよね。あんまりいらんねんけどって、いつも思いながら。配って貼るからもらうようにはしてるけど、
そうなんですよね。これがなんともって感じで、まだ小さいね、ミニ色紙はまだいいんですけど、これがたまにね、やたらでかい、
わかるわかる。
あのあれね、持って帰るのはすごくめんどくさくて困るんですよ。
そうね。パンフレット買って、
パンフレットと
のサイズ
が違う。そう。あれ合わないんですよ、パンフレットのサイズと。
袋を買ってねっていうことじゃないの。
大きい袋ね。
うん。
だからあれってね、なんか、まあレコードの LP 版ともまたサイズがちゃうけど、なんか微妙なサイズ感なんですよね。だから いろいろ買わないとあかん。ちょっと大きめの袋に入れなきゃなんない
っていう。そうね。
まあ多分劇場グッズはですね、もう私が行った頃には、だいぶ、ものがなくなってましてです
ね。ああ、はいはい、グッズ。
うん。少なくなってたんですよ。
うんうんうん、うん。
本当はだから継続の何がしかが欲しかったんですけどね。うん、
グッズね。
はい。
今回はもう、グッズとかは全然見なくなっちゃったんで、最近。
うん。
グッズか。いろいろ出とったんやろな。
なんかあるはあるっぽいですよ。
うん。
なんか、
あ、でもパーカーかっこいいね。
売り切れ売り切れって。パーカー。
普段着で十分着れるよ、このパーカーは。
なんかね、割と私普段、なんか、ライブ行ったりとかしたやつとか。
はいはい。
映画見に行ったりとかして買ったやつを普通に着てるんですけどね。
うん。
ちょっとやばいやつとかも着てるんですよ。
いいじゃないですか。
あの、アフリカンカンフーナチスの T シャツとか着てるんです
よ。いいじゃないですか。いいじゃん、いいじゃん。あ、でもこれでも買ってくらいグッズあるな。やっぱ
りありますね。多いですね。
多いですね。
ネクタイまであるぞ。
ネクタイあんねや。
10周年。なるほどね。
ステンレスマグカップ。ね、うん、秋山殿のリュックサックあるじゃないですか。
ありますよ、ありますよ。それなんか前かなんか出てました、
ね。10周年アニバーサリーエディションですよ。
ちょっと違うんだ。パーカー、まあでもそうか。いろいろ入りやすくなってるのか。
いろいろあるなぁ。すごいなぁ。
いろいろありますね。グッズのこの展開が。
さすがっすね。泥ソースありますよ。
泥、あ、泥ソースね、それ、なんか、それ、姫路かどっかにちゃかったかな。あ、オリバーか。
これも10周年記念ラベルになってますよ。
あ、これね、うちあるんですよ。
あ、そう。
はい、買ってきました。
へぇー。
そう、これオリバーのやつなんですよ。
なるほどね。
はい。
ステンレスマグとかはね、映画では定番ですよね。
はい、そうですね。ステンレスマグ、もうね、マグカップがうち多くてね。
富城さん結構買うもんね、マグカップね。
あったら買っちゃうんで、マグカップ。
ね、マグカップ。結構、あの、手頃なお値段なんだよね、マグカップって。買いやすいお値段だよね。
そうそうそう。あれ。あと使い勝手がいいんです
よ。そうそうそうそう。わかるわかる。一時期ようこうたもん、マグカップは。
ありますよ。うん、
こんなに展開してんねや、すげえな。
多いですね。
すごいね。
うん、多いな。
ちかたんはお弁当セットになったんだよね。お弁当箱セット。
おー。
うん、
ネクタイがこんないろんな数出てるんだ。へぇー。
でもこのアクリルスタンドっていうのは、あの、ヒット商品ですよね。なんやかんや言うても、いろんな今も定番になってるけど。フィギュアがちょっと高すぎて買えないっていう人にとっては非常にいいアイテムになってるんではないかというふうに思うね。
そうですね、うん。アクリルスタンドは手頃に変えて、で、意外と場所も取らないし。
ね、場所取らないし。
あと何より、あの、メンテナンスがしやすい。
しやすい、確かに。
ほこりすぐパッパッパッと払えるんでいいですね。う
んうん、フィギュアはな、うん、ちょっとその辺がな。
そうですね。
大変やったりするから。
うん。
まあでも本当あれですよ、エンドロール見てでもキャストの数だけでもものすごいアニメやなと思いましたけど、
多いですね。
多いですよね。
うん。そう出しちゃったんでね。
そうっすね。もうみんなが成長してるじゃないですか。うん、一流になっていってはるじゃないですか、やっぱり。
そうですね、うん。
そこがやっぱ10年のなんか深みを感じるんですけどね、そういうところでも僕、この作品、うん。
そうですね。
まあ、そうな。まあ、この後、どっちが勝つと思います？お笑いと、グロリアーナ。
いや、どっちが勝つはもういいですよ。それはもういいですよ。
やっぱりももちゃんは大学行けるんですか？
行けるでしょ、そりゃ。
そうか。
だからね、あの、どっち勝つの、あの、 予想するんだったら対戦相手だったんです。あ、どっち、あ、前回どっちかって言ったような気するんだけどな。どっちって言ったっけな、前回。
前回な。
なんかね、私、黒森って言ったような気もするんですよね。
まあ、黒森峰推しとしてはね。勝ってほしいところもあったと思うんですけど。お姉ちゃん全然出てこないね。そういや。
いやー、出るでしょう。
何らかの形で出てくるんかね。
出るんじゃないですか。まあ、でも、でも絡めないですけどね。
そうよな、確かにな。
中には。
わかんないですよ、どっちが勝つか。やってみないことには。なんといってもアリスちゃんいますからね、今回は。
そうっすね。
そうっすよ。また二人でポコポコ言うてほしいですけどね、僕は。
対戦ですかね。
そうですね。
また、対戦。劇場版以来の再戦ですね。
そうそう、劇場版以来の再戦で2回負けれないと思ってると思うんでね、彼女も。
島田流ですからね。
島田流ですから、そうですよ。
島田流にかけて。
最後の、最後とりあえずエンター、エンター、ミッションで何にせよ、あれ聞く、あれ聞くと、あの、幸せな気持ちになれるんで、僕。あれ、あれを聞かずに席立つ連中の、にはもう、唾吐きたいですから、ね、プップって。
まあまあまあ、そうですね。わからんでもないです。
54分しかないのになんでそんな慌ててんねんと思いますけどね。
そうですよ。最後まで見てこそですからね。
ねえ。だと思いますよ。
まあでも、エンドロールの後は何もなかったですね。
何もなかったですね。
何かあるかなと思ったんですけど、何もなかったです、
ね。まあ嘘予告流されるよりはマシですよ。
嘘予告まあまあまあ。
どの作品とはあえて言いませんけど。あんなシーン一個もなかったって。
そうですね。
ですよ。全く。
まあ、それはもう、ご期待ってことですね。
はい。ということで、そんな感じで、ガールズ&パンツァー第、最終章第4話ですね。を今回取り上げましたけども、うん、何か言い残しておくことはないですか？
ああ。頭の尖った人たちの元ネタの映画を見たんで。
はい。
面白かったっていう話ですよ。
レニングラードカーボーイゴーアメリカでしたっけ、
うん、
80本なんですよね、あれね。
短いです、
うん、
すぐ終わります。パパって見れるんでいいですよ、
うん
うん、何がしたいんかよくわかんないですけどでも面白くないわけじゃないんですよ、
ね、なるほどね。
不思議な映画でした。
アマプラで配信中でございます。
見れます。
そういうことでございます。で、見ちゃってもいいんじゃないかなっていうことで。
はい。
はい。